皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週夜7時水曜日にですね、発信している、ゴルフにまつわるすべてのことについて、お伝えするポッドキャストとなっております。前回ラジオをですね上げさせてもらったんですが、いきなり、その対談、ラサさんとの対談が始まっていきなり終わるっていう、ちょっと形でアップさせてもらいましてですね、ちょっとそれに対してですね、温かいご指摘をいただきまして、なんであんなに淡々と上げてるんですかみたいな風に言われてですね、本当に、すいませんこうやって冒頭をですねちょっと撮りたかったんですけども、ちょっと少し 2,3 日ですね、少し体調があんまり帰ってきてから良くなかったりとか、ちょっとこう声の調子も良くなかったので、ちょっとまあ言い訳になってしまうんですが、ちょっと中途半端な感じになってしまったんで、もうこれはアップしようという感じで、そのまま前回のラジオを上げさせてもらいました。いやもうね、ちょっと外でも撮ろうかなと思ったんですけど、電車の中で編集をして電車の中でアップロードしたという感じだったんで、今回はちゃんと、冒頭から、撮ろうと思ってですね、気を引き締め直しまして、アップしております。なので前回の方もちょっと再アップをしてですね、前回のその動画バージョンを見たかったっていう方もいましたので、ちょっと動画の方にちょっと少し切り替えてるかな、切り替えられてると思うんですけども、ぜひちょっと動画でも見たいなっていう方はそちらも見ていただけたらなと思っております。ということで今回は最終話ですね、ラサさんとの対談の最終話になります。今回もいろいろ話しているんですが、今回のテーマはですね、パターやアプローチの距離感はどうやって作るのかというディスカッションを行っております。そこからある話題に移ってですね、いろいろ話してですね、皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思いながら今編集を終えたところでございます。そして本題にですね少しこう入る前に嬉しい情報が、個人的な、本当に自分にとっての個人的な、ことで申し訳ないんですが、タイトリストのですね新しいアイアンシリーズが、いよいよ、発売するという発表がされましたということで、今、試合でですねトッププロたちが、そのアイアンの最新バージョンをですね今テストして試合で導入しているということで、おそらく夏後半ぐらいに日本では発売されるんではないかなと思ってるんですが、いやちょっとねアイアン買いたいと思いながら、ちょっと新しいの出んじゃねえかなっていろいろですねタイトリストのフォローをしていたんですが、いやそのねリーク情報が来まして、いやこれねほんとかっこいいんですよ。今回ねなんと4種類です。4タイプのどの世代どの、レベルでもフィットできるような形状、満足していただけるような、タイプをですね作ったみたいで、相当な自信作、みたいです。決してですねタイトリストを僕は売って宣伝しているわけではないんですが、本当に個人的な意見で申し訳ないんですが、本当にいい武器になるんじゃないかなと個人的には思ってます。皆さんにですねこの話をしてからですね実際のところ、フィッティングに行って、もうウェッジからドライバーフェアウェイウッドまで、そしてユーティリティですね、そしてロングアイアンの飛び系のロングアイアン5番アイアンですけど、それをもうすべてタイトリストにしました。実際そのラウンドで導入してですねやっているんですが、もう間違いなくいいクラブだなってことを確信して今やっております。それに対してですね自分の練習量力量が追いついていないなっていうことはすごくひしひしと感じているんですが、すごくいい買い物をしたなっていうことはちょっと個人的には思ってます。 そして女性の方がですね、最近そのウェッジ、サウンドウェッジを使うということに対して抵抗感がなくなっている方がですね、すごくレッスンで増えております。初めてお会いする方からはですね、だいたいサウンドウェッジは、バンカー専用だというふうに、カウンセリングの時にお聞きするんですけども、その日の1日を使ってですね、そのサウンドウェッジはバンカーだけではなくて、グリーン周りでも使えるんですよっていうことを、プレゼンテーションさせてもらってですね、帰る頃にはもうサウンドウェッジは、こんなに万能なんだっていうことを、感じてですね、帰る方が最近すごく多いなというふうに思っております。男性の方であればですね、やっぱりこうスペックとか、まあその豊富でですね、いろんなものがあるので、あとガジェット好きということもあってですね、いろんなものをウェッジ揃えているんですけど、やっぱりこう女性用に合うものがなかったりとか、やっぱ女性の方イコールもっと簡単なのやりましょうよっていうこう風潮があるので、まあ、そこでやっぱりこう、知らないままこうゴルフをしてきた方が結構多いなという印象なんですけども、そこで僕はサンドウェッジの普及活動を行っていまして、タイトリストウェッジユーザーが非常に最近増えております。その方たちもですね、まあ、初めてのカスタムということで、まあ、いろんな不安を抱えながら購入をしてくださった、僕から買ってるわけではないですよ、ネットから買っているので僕から買ってるわけではないんですけども、買われてですね、こんなになんかこう打ちやすくとは思いませんでしたっていうフィードバックが、最近すごく多いです。ぜひですね、このもし、サンドウェッジはバンカーで使うもんだと思っている方がですね、まあ、僕のレッスンを受けている方はもうほぼいないと思うんですね。そういう方っていうのはいないんですけども、僕のレッスンを受けていない方で聞いている方がもしいてですね、サンドウェッジは、グリーン周りであんまり使ったことがないよという方は、ぜひこの話を聞いてですね、いろいろ調べてみても面白いんではないかなと思っております。アイアン何買おうかな、ドライバー何買おうかなと思っている方は、新しいニュータイトリストアイアンをぜひチェックしてみてください。はい、ということで、まあ、本当に個人的な話をですね、冒頭にしてしまいましたが、本題に入っていきたいと思います。今回の対談もぜひ皆様に楽しんでいただけたらなと思っております。ではスタートしていきましょう。
ナオトコーチはパターの距離感ってどうやって
パターの距離感、パターの距離感は
例えば私は補足をします。
ああ、補足するんだ。
はい。
それは周りも補足するの？
周りの人たちもってことですか？いや、しないです。
そこでどういう意見が出るの？そういう話はしない。
ああ、でもそのパターの感覚がこう悪くなってるので今私が、なのでその補足をしずに目測とかこう感覚で打つのもやってみたらっていうのは言われます。
ああ、やってみた。それをやってみた。
まだちょっと試合とかではやってないので。
練習ではやってる。練習とかは、
練習でちょっとそんなに最近ラウンド行けてないので。
あ、そうかそうか、
まだできて。
なるほどね。
そういう、だったらやってみたいなって思います。その全日本、去年の秋に全日本に出て、ミッドで優勝したこともある方とラウンドをさせていただいたんですけど、その方はもう補足とか一切しずに、もう感覚で、もう本当にこうよく言われるこう手でボールを投げてカップに寄せる感じとか転がす感じで打たれる方がいて、でその方はすごくこう同じようなラインで同伴同じ組のプレイヤーが打つじゃないですか。で、こう一回ラインを見れますよね。少し離れてて先に同じ組のプレイヤーが打って、打った後ってもうほぼほぼ全部入ってるんじゃないかぐらい、その組、同じ組、前打った人の 初速とかラインに乗せるのがすっごく上手で。それはもう本当になんかこう、もう感覚の究極系だと思って見てました。
なるほどね。そう
でも私は絶対できないです。感覚でやってないくって。
そうか。
それはでも学生からですね、もう。
補足。
昔からもう補足してました。
ああ。まあでも、昔からしてるんだったら、俺は別に変えた方がいいと思わないんだけどね。でもその基本的に、補足をしてパターが上手くなってる人はいないよね。
あ、そうですか？
あの、
まあでも、
マスターズで補足してる人もいないよね、絶対。
いないですね。
補足してる人って多分アマチュアの方だったりとか、もう本当に社会人からゴルフを始めた人とかは、その多分何歩とかの方が分かりやすくて、それがもちろんフィットしてもいるんだけど、っていう。そう。俺はね、測ったことはないね。
ですか？
ん？ん？何？
9歳ぐらいまでですか？僕は。
いやいやいや、別に補足でね、やっぱ入る人もいるわけじゃん。だから、全然よるというか、確信が持てるってことだよね、判断材料として。だけど、
そうです。もうバチッと決まるんで、この距離っていう、物差しができるというか。
ただ、その、なんていうのかな、じゃあ仮に、本当にグリーンが平らで、同じスピードっていう、はい、例えばパター競技があったとする。はい、そしたら、絶対補足して、歩幅に対してのストロークを幅を決めたら、多分、その方が100発100中入ると思うんだよね。だけど、ゴルフってそもそも惑わされるスポーツであって、その惑わされてるところに対して、自分のラインを乗っけていくっていう、ボールを乗っけていくっていうことを考えると、はい、補足ではやりきれないラインが出てくる。
なあ。
っていうのが、まあ、俺の中ではあるのかなと思ってて。
なるほど。
そう。その、やっぱ、ゴルフぐらいだと思うんだよね。俺なんかいろいろやってと思うのはスポーツ。なんか、その、ゴルフが、なんか例えば歩数測るとか、振り幅こうだってやるんだけど、じゃあ例えば、バスケットボールのフリースローで、そう、測るかっていうと測らないし、サッカーだってそうだし、で、ビリヤードだって多分そうだと思うんだよね。で、考えると、俺はなんか、ゴルフって言語化しすぎるスポーツだと思ってて。
ああ。
そう、なんか大人になればなるほど、言語化されたものの方が説得力が湧くっていうか、なんか、1たす1は2ですよねって言われた方が、ああ、確かになって言うんだけど、いや、これって2でしょみたいな言われても、いや、これって2って言われても分かんないですけど、みたいな、いうこともあるんだけど、俺はなんかその、難しいグリーンとか、そういうラサさんがその、プレッシャーがかかった時とか、スピードが速いグリーンになった時とかは、補足では、なんか、やりきれないんじゃないかなっていうのは一個思ったりはしてるけど、
ん、
参考として。そうそうそう。
どのくらいのショットから距離測る、例えばレーダー距離計とか、なんか腕時計のやつとかお持ちですか、普段プレイする、
持ってる持ってる持ってる、めちゃくちゃ測る測る。
100ヤードとかは測るじゃないですか。
測る測る測る。
5メートルのパットは測らないですよね。で、
パッティング上測らないね。そうだね、
補足もしないとなると、その、何メートル、何ヤードぐらいから、こう、距離を測るか、感覚で打つかの、その境目になるんですか？
俺の場合は、下からボールを投げれる距離までかな。投げれなくなる距離までは測る。要は、キャッチボールが。 そうそう。キャッチボールができる範囲は測らない。
もう下から投げれる。
そうそうそう。上から投げると、まあ、その筋力の差とかもそうあるんだけど、なんか、そのイメージ的には、親子でキャッチボールをしてる距離っていう。
野
球選手同士がキャッチボールするわけじゃなくて、本当にちっちゃい子供に対して、本当にこう、そこに、痛くないように投げるじゃん、子供に対しては。でも大人に対しては、上手い人に対してはバーンって投げても大丈夫じゃん。だけど、ちっちゃい子に対してはそれは危ないじゃん。ってことは、優しく投げるでしょ、はい、その優しく投げるときが、俺はな、人の感覚が一番研ぎ澄まされてる距離だと思うんだよね。で、そこの範囲は感覚でいきたいっていう感じ。
ウェッジもってことですね。
そうそうそう。
ウェッジのアプロー
チ。そうそうそう。だから俺30までは測るかな。30まで
測る。距離で測って。
以外は測らないかなって感じかな。そう。なんてかって、その30ぐらいになると、感覚では、着地点が見えない距離だと思うんだよね、俺は。
はい。
要は機械的に30を打つっていう練習をしとけば、30だって思えば30を打つんだけど、感覚的に30ってなると、30ヤードのその放物線が描かれた時に、ボールが着地して、奥行きまで見れる距離感じゃないと思うんだよね。1回で打ってるとしたら、2回だったら見えるけど。だから、
はい、
その奥行きの空間認識が見えるところまでは感覚でいくけど、空間認識力を失うところはもう決め打ちで打つっていう。だけど、どう、なんかどうですか？測りますか？
全部測ります。
全部測る。
全部測ります。
5ヤードでも
5ヤードでも測りますし、13ヤードのアプローチでも測ります
。面白い。
自分の中で13歩のアプローチと15ヤードのアプローチは、明確に内訳、こう、振り幅とかでの感覚があるので、
うん、
なんかそこが、ズバッと数字が出てた方が、私は振りやすいですね。例えば、15ヤードの下りだったら、振り幅的には13ヤード分で打つとか、なんかそういう計算が、をして、
うん、
ってやってました、ずっと。今それはなくなって困ってるんですけど、それを合う練習量、多分昔はできてたんでしょう ね、きっと。で、それがちょっと気になって、うん、こうそういう練習が、あの芝生の上からの練習とかが積めなくなって、ちょっとその感覚に誤差が出てきて、今ちょっと苦労してるところです。
なるほど。俺はね、多分それは成長度合いによって距離感は絶対変わると思うんだよね。要はその筋力も変わるし、インパクトに対してのパワーも違うし、で、自分の身長も変わってるはずだし、で、しかももっと細かく言ったら、靴のその厚みとかも絶対変わるはずなの、厚みで。やっぱりその自分がその今の自分の状態で、高さも変わってる、いろんな筋力も変わってる、その時の気持ちも変わってるってなると、多分、今、ここ1ヶ月の中の距離感を作る練習しないと、多分、過去のその、歩数でやってた経験則っていうのは、多分合ってこないと思うんだよね。より近くなればなるほど。だから、感覚をこれからは研ぎ澄ます練習をした方が、もっとゴルフは上手くなるかもしれない。大前提が変わりすぎちゃって、自分が成長しすぎて。って、俺は思う。
でもさ、確かに野球のキャッチボールとかするときは、補足しずに相手のミット見ながら、こう、感覚で投げるっていうのを、
そう。やってるよね、絶対。
見なきゃなって思います。
全然補足することで合ってるんだったら、俺は全然いいと思うんだけど、でも、その、合わなくなってきたってなるっていうことは、多分、アップデートするタイミングに入ってきたんだと思うよ。で、それを、多分、上手くならない人っていうのは、その過去を引きずる人なのね、やっぱり。
いや、それすっごい言われます、周り。
そう、いや、別に、
え、
ラサさんに言ってるわけじゃなくて、いや、ラサさんに言ってるわけじゃなくて、なんていうの、昔で言う気合論みたいな、気合でなんとかなるみたいな人もいるし、もちろん気合も大事なんだけど、でもやっぱり、過去はそうだったから、今こうだっていう、未来は過去からしかの、まあ、データから導き出されるもんだと思うんだけど、でも、やっぱり、その過去ばっかり見てたら、周りに置いていかれるというか、
いや、それすごいですよ、今。ナオトさんにも言われちゃったので。
いやいやいや、俺はそういう
なんか
方々に向けて言ってるわけだからね。あ、言われるんだ。
私もそうな、
言われる。
聞いてる方々一緒に頑張って。あ、言われます、すごい言われ
え、どんな風に言われるの？
ます。でも全く一緒です。過去の栄光にすがるなって言われます。まあもちろん感覚も違いますし、筋力も違いますし、あと今ちょっとスイングを変えてるので、アイアンとかドライバーの、練習のスイングを、練習でスイングを変えてる、意識してるところがあるんですけど、やっぱそこを変えると、アプローチのアタックアングルも変わってく
変
る。
わる、そうだね。
から、私は全然知らないんですけど、さっき言われて、変わってくるから、やっぱ、ウェッジも含めて、やっぱスイング改造すると、まず今までの感覚とは変わってくるよっていうふうに言われて、なので、過去はこうだったとかって、過去はこれで負けたっていうのは、
間違い
す
ない。
がるの言われ
間
ます。
違いない。本当にね、その通りだと思う。
なんかそうやって考え、頭使ってゴルフしてなかったんで、ああ、そうなのか、みたいな風になってるんですけど、まあでも、コーチにもよく違いないですね。
やっぱりね、プロゴルファーの人たちも、なんかイップスになっちゃうとか、やっぱりそうやってなる人って、多分ね、過去の経験が生かされなくなった瞬間に何すればいいか分かんなくなっちゃった人だと思うんだよね。でも多分、そういう人たち、イップスになるそのプロゴルファーの人たちっていうのは、多分ね、自分の過去を否定されたくないんだよね。だからもう、機械を、測定を絶対したくないプロもいるし、もう、いや、俺はフックこうやって打ってるから、機械がどう言おうと、俺の打ち方はこうだみたいな、いう、やっぱり、何勝も上げてきた人とか、いるから、それはそれですごいことなんだけど、じゃあそのテクノロジーをめちゃくちゃ使ったプロゴルファーが出てきちゃったら、もう勝てないというか、今のレベルってもう、測ることが当たり前になってるし、
マークマンとかね、すごいですよね。
だし、そういう空間認識もそうだし、なんかその感覚を養うメンタルとか、なんかそういうのを取り入れられちゃうと、なんか昔やってた、うまくいってた人が、なんかどんどんこう落ちていっちゃうから、今からちょっと、もう令和なんで、
今なんで。
令和なんで、これからやっていってもいいかもしれない。
そうです。なんか、今話聞いてて、過去のいい状態に戻そうとしてる、するよりも、なんかまたちょっと新しい
あ、
方
そう
に行
そう
か
そう。
と思いました。
あのね、現状維持はやっぱ衰退だから。
はい。
で、やっぱ過去の自分って、今の人からすると、めちゃくちゃレベルが低いって思われちゃうじゃん、普通に考えて。俺も、昔はそう思ってたんだけど、でも、なんていうのかな。もうそもそもの基準が変わっちゃってるから、やっぱ自分の美学だったりとか、なんか自分の本質っていうのを、なんかうまく切り替えれる人はいいんだけど、なんか成功体験が本質だと思っちゃってる人は、多分、なんか今の人からすると、何昔のこと言ってんだよみたいな 言われる可能性が、出てきた年代だなって最近思ってきた。自分が。
でも、多分若い時はこうだったとか、学生の頃はこうだったっていうのがいけないんですね。
そうそう。でもそれも俺いいと思うんだよね。古き良きっていうか、その、いいものはいいと思うんだけど、でもやっぱ、うん、最新に今してるんだったら、もう最新のやっぱことを受け入れて、で、そういうクラブとか、その見た目とか、そういうものはめっちゃ本質だと思うんだよね。いくら機械がいいって言っても、やっぱ構えた時に良くないとダメだから、そこはブレるとこじゃないじゃん。でもなんか、ブレた方がいいところを、なんかその固くなにこうやっちゃうと。そうそうそう。だから、ぜひちょっと補足せずゴルフしてみてください。
わかりました。ちょっとね、一回やってみたいなと思うんですけど、なかなかそういう、なんかこう、遊び、おちゃらけられる機会、ラウンドがなかなか。
そうだよね。まあ、これから試合がね、あるから、ちょっと切り替えるにはちょっと今のタイミングが難しいと思うんだけど、なんかそういうタイミングできたら、
はい。
やっても、いいんじゃないですかね。なるほど。そうか。なんか、あと、質問してみたいこととかありますか？ゴルフに関して。いろいろ聞けました？
あ、聞けましたね。なんか、今これ、カメラも合わせてやってるんで、もしなんか次の機会やったら、
はい、
前回お話しした時にちょっとコースマネジメントの話したじゃないですか。
お
う
お
う
お
う、コースマネジメント考えてやって、
うんうん。
なんかそんな話もしてみたい、
ね。あ、コースマネジメントね。はいはいはいはい。
まあ、その、スタートの時に、ドライバーの方向性か距離か、みたいな話をしたけど、なんか、どっか3ホールぐらい例にとって、ちょっと、どうやって進めますかみたいな。
なるほどね。YouTube っぽいね。YouTube っぽいね。そうね。まあでも、ここに出してやってもいいかもね。
はい。
画面共有して。そうか。
そうです。
確かに。それは結構勉強になるかもしれない。それはじゃあ、近々、コースマネージメントトピックで次回やりますか。そしたら。
お願いします。
OK です。次の試合は？
ご質問。
はい。
あ、次の試合は？次の試合は、
はい。
パブリックの全日本女子ミットが、
お、
6月末に、千葉読売、カントリーであります。
ありますね。
はい。回ったことありますか？
いや、ない。千葉方面ほぼないから。
ああ、そうなんです。
そう、初めて？
ああ、
初めて
だ。そのことは初めてで、まあ、ちょっと連覧もできないので、ぶっつけかなって思って。
噂的にはどういう感じですか？コースは。まあ、聞きました、なんか。こういう、
全然。
来たりとかもしてない。
まだしてないです。
早めに調べて、ショートホールがどれぐらいあるのかとか。
はい、ああ、そうですね。まあでも、もう、ティーグラウンド、使うティーグラウンドがわからないので、まだその全日本の大会の案内とかも来てなくて、ティーグラウンドがわからないんですよね。ティーグラウンドが出ると、それに合わせてやっぱり、距離の練習をしたりとか、この番手がたくさん使いそうだなとかっていうものを、
うん、
イメージするんですけど。
なるほど、ね。まあ、曖昧だもんね。なんか T の距離さ。俺もなんか昔思ったんだけど。そう。
全然違いますもんね。
そうそう。だし、指定のさ、なんか白 T からやりますって言ってもさ、なんかいろんなティングランドあってさ、どこが渋谷ねみたいなさ、適当感はあるよね。なんか大会にしては。すげえあれ思うんだけど。
はい。
そうか。
あれですか、出られてたことあるんですか？
昔は出てたよ。アメリカとかも試合出てたし。
へぇ、
そうそうそう。もうボロボロの経験したけど、あっちのね、アメリカの試合って1日2ラウンドなのね。
そうなんですか。
そう。で、しかも、手押しで。
それは学生だからですか？大学生とかだから。
うん。それがデフォルト。
社会人でも。
そうそうそう。デフォルト。そうそうそう。1日2ラウンドして、 2ラウンドの合計で競うっていう。
あ、
鬼。鬼よ。朝の、だって5時ぐらいからスタートして、で、スルーでしょ？スルーして、1時間ぐらい休憩して、もう18ホール。
なんか本当に心技体というか、なんか、一日カートに乗れなかったから疲れちゃいましたって私が 冬に前回のエピソードは多分コーチ心の中で相当笑ってましたよね。
でも最近ちゃんと歩いてんだよね。
あ、歩いてます、
ああ、
歩い
す
て
ごいすごい、すごい。大丈夫？会話は、楽しい会話ができなくなった ところは
大
あ
丈
る
夫。
かもしれないけど。大
経過観光は一緒に歩いてくれるので、
丈
はい、歩いてますよ。
夫。すごい。そうか。なるほどね。いや、でもね、本当に、歩いとけば、試合で心拍数上がらないから。上がったら良くないから、ゴルフは。なの
ああ、
で、
なるです。
下げて下げてやんないといけないから。そうっすか。ちょっとじゃあ、楽しみっすね。6月、どんな感じか。
ちょっと、なんかいい感覚になるには、ちょっとコンタクトですかね、早急に。
いや、マジで、ちょっと、0.5だったら、ちょっと、俺は結構危険信号だと思うよ、正直。
そうなんですか。
いや、俺だったら絶対行くかな、早急に。だって解決策がさ、そこにあるのにさ、行かないっていうのはさ、
確かになんかお金で飛距離買ってる場合じゃないです。
パターは、ちゃんとそれをやったら、多分整うと思うよ。
ああ、それはでも。ちょっと大事ですよね。今本当に、
うん。
こいち悩んでるので、パターを。なので、まあなんか、コンタクトでそれが解決できるなら、なんかこう、いろんなパターをそれこそ友達から借りて打って、
もう
もうなん
ね、
か道具に、み
い
たい
や、
な。
パターはね、道具じゃない。これだけは言える、マジで。300円のパターでも、1000万のパターでも、俺は変わらないと思う。で、それは、なんか違ったモチベーションに対してあるんだけど、練習したいとか、なんかこのパターがいいから、ラウンドが楽しいとか、そういうことの付加価値はすごい俺はあるから、いいパターを俺は持つべきだと思うんだよね。こだわるべきなんだけど、パターを変えたから入るみたいな、そういう、話は絶対にありえないと思う。から、今持ってるお気に入りのパターがあると思うんだけど、それでやった方が絶対いいね。
もう今どのパターでも入らないので、これがいいっていうパターがないです。
でも家でパターの練習とかするんでしょ？家でパターの練習とか。
あ、パターマットもあります。
それやるんでしょ？ちゃんと。1メーターとか。
一応やります。
それだって1メー
ね。
ター入るでしょ？
入ります。平らって分かってるから入る感じ。コースに出ると、それがフックかスライスかわからないので、打ち切れなくて。
それもう完全に視野の問題じゃん。それパター変えても一緒だよ、そんなの。全然意味ないよ。絶対。だって、
そうです。
いや、家のパターで入んなかったらわかるよ。1メーターが入んなかったらわかるんだけど、入ってるんだったら、そこが原因じゃないと思うよね。
なるほど。まあ、でもちょっとこう、ストロークがおかしくなってるところはあるんですよね。こう、手が固定されずに、こう、ここが動いちゃったりとか、首が動いてしまったりとか。で、そこは直さなきゃなって思ってるんですけど、でもそれ以上にその、やっぱりラインが見えないと、こうやってパンチが入ったりとか、ちょっとこう、インパクトでフッて緩んで、左行っちゃう、右押し出しちゃうみたいなのはあるんで、
ちょっと早急に。
早
早
急に
急にマジで行って、コンタクト入れるのが なんていうの、抵抗なければ、なんかお試しとかもあるから、別に。うん。お試しあるんで。あのね、ほんとね、この目の話については、結構みんな悩んでるのよね。レッスンでも話したりするんだけど、その空間認識の話をたまにしたりするんだけど、みんな大体ずれてる。だよね。で、それって年齢関係ないらしい。
うん。
あの、ほんと小学生のこともずれてるし、こう右でしか見てない人とかもいたりとかね。常に。
利き目でに頼ってとかあるんですね。
そうそうそう。だからこう姿勢がこうだんだんこう悪くなって、こう、
はい、
こうやって左で見るからこうなってたりとか、やっぱりそういうのって、やっぱ目から来てるみたいだから、
うん、
ちょっとぜひ。
はい。
はい。忙しいと思うんだけど、ちょっとまだ時間あるから、もう会わなきゃもうやめればいいしさ、なんか試せることは俺やった方がいいと思うよ。
ああ、そうですね。
うん。あの、っていう感じです。
最初は眼科ですか？
眼科に行かないとコンタクトもらえないから。
ああ、そうなんですね。
そう。で、なんか、それ、お医者さんにそれ言えばいいんじゃない？なんか、片目がちょっとこう、ずれてるんだけど、これってスポーツしてるけど影響ありますか？みたいな。
ああ。
なんか、お医者さんからの意見をもらって、いや、それは別でっていう人、って言われたらもうそうだけど、多分言わないと。そうそうそう。で、その後、あの、眼科、ん？コンタクト？だコンタクトとね、眼科ついてるとこあるから。
うん。
あの、ぜひ、行ってみてください。
わかりました。あの、ワンデイとハードとどっちがいいですか？
絶対ワンデ
イ。ワンデイ。
絶対ワンデ
イ。あんまり詳しくないんですけど、そのぐらい種類があるっていうのは知ってます。
あのね、ワンデイの方が割高なんだけど、まず清潔っていうのと、
はい。
あと、洗わなくていいでしょ？
はい。
で、あと、ハードだとなくした時にも終わる。もう、ハードだと。替えが効かないし。で、しかもその、日常的に別に困ってなければ、
はい。
そのスポーツするときだけでもいいと思うし、うん、そうそう。考えるとワンデーです。
わかりました。なんか、すごい話がずれて、
いや。これはね、結構勉強になると思う。みんなね、面白いと思うよ、この話は。
視力が悪くてラインが見えない話。そこからストロークがおかしくなってパターが入らなくなった話。もし同じ方がいらっしゃいましたら。
はい、コメントまでよろしく。どうぞ。
頑張れ。
いや、サングラスの話もしたことあるんだけど、
はい。
それで、あの、サングラスをこう必ず着用して、目が使えなくなったって言ってくれる人も多くなったし、
かけてる
よね、ゴルフの時は。
もうずっとかけてますね。
かけてるよね。
はい。
だからもう、間違いないと思う。
もうなんか。
よかったです。あの、
でもうなんか
変なものを買わずに済むと思う。ぜひちょっと。
ドライバー買うのも10年経ってたのに。もうサングラスもとかってちょっと思ってて。
大丈夫、大丈夫。あの、コンタクトはそんなに高くないから。大丈夫
です
。
でも、それで本当に見えるようになったら、それは、その、ライン、パターのお金で買う、うん。
そうそうそう。だし、そうそうそう。だし、あの、視力を低下を抑える役目もあるから、バランスをちゃんと保っとけば。だから、27歳なんだから、あと100年生きるとしても、もう今から目を大事にしとかないと。
目と歯は大事ですね。
そう。目と歯は大事にしないといけないので、今からちゃんとそこは投資していいんじゃないでしょうか。はい。
はい。あの、大事に頑張ります。
お金かかると思いますよ。年取ると。
ああ、うん、本当に悪くなってしま
う。そう。なので、ぜひ。おすすめしております。
はい、ありがとうございます。
眼科医でも何でもない。まあ、あの、詳しいことは専門医に聞いていただいてっていう感じで、あの いいですね、面白い話ができたと思うんで。
本当ですか、ありがとうございます。
うん、3回か4回に分けれるかな、結構。
お
すごいね、120分
の
ぐらい話してますので、多分リスナーさん喜んでると思います。
1時間ぐらい目の話してませんかね、大丈夫ですか、ね、
大丈夫大丈夫大丈夫、多分ね、目のコメント来ると思う。
はい
はい、
ご質問、
はい、じゃあ次回はまた機会があるときにコースのマネージメントについて話し合うということで、
はい、
また出演をお願いいたします。さて皆さん、対談の方はいかがだったでしょうか。ちょっと長期にわたってですね、毎週発信させていただいたんですけども、今回最終日というか最終回ということで、もう終わっちゃったのかっていう感じなんですけども、冒頭じゃないか、ちょっと後半話したんですけど、なんか次回はこうコースマネジメントについて、こうなんかっていうんですかね、こう絵を見ながらやりたいなっていうことを言ってくれたので、ちょっとマネージメントについてなんかやれたらいいなと思ってますので、これはビデオじゃないと多分わからない話だと思うんで、このラジオのビデオをうまく利用してですね、話していきたいなと思っております。皆さん、この今回の話についてですね、コメント等いただけると励みになりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。そしてコメントがですね、最近送っていただいた、まえさんですね、ありがとうございます。ちょっとそちらをですね、最後お読みして、終わりたいなと思っているんですが、ナオトコーチ、おはようございます、こんばんは。100回目の和樹コーチとの対談から今回のラサさんの対談まで、ますます内容が充実して毎週水曜日が楽しみです。ありがとうございます。和樹コーチのコーチに聞いてばかりではなく、自分で考える人が上手くなる人というのを聞いてひどく反省もしましたし、ラサさんの OB は後ろを向いて2打打つのと同じというのもうまいことおっしゃってるなぁと感心しました。グリップを洗ったら白いグローブもあまり汚れず、何年もゴルフをやってきたのに初めて知ることが多くてびっくりですと。お忙しいと思いますが続けてくださいね。そしてお体くれぐれもご自愛ください。明日は午後仕事なので早起きして朝練に行こうと思いますと、いうふうにコメントしていただきました。本当にいつも温かいですねコメント、お便りありがとうございます。そうですね、前回の和樹コーチとの話も結構いろんな方から面白かったですよとか、こんなことを考えている人だったんですねとか、あったんですけども、このコーチに聞いてばかりではなく自分で考える人が上手くなるっていうね、そんなに前さん、そんな反省することじゃないと思うんですよね。そんな風には受け取ったことないので全然大丈夫です。いろいろ聞いてください、何でも聞いてください。本当にね、グリップの方も最近グリップに関してもですね、もうなんかもう全部買いましたっていうボロボロと言われたから全部買いましたっていう方もいたりですね、まあいい、まあ影響というかいいその流れになってきてるんではないかなと個人的には思っております。まあやっぱりね、皆さんに楽しんでいただきたいですし、皆さんがこうかっこよく、そして誰からもこう尊敬されるようなプレイヤーっていうものをですね、僕自身のコーチングの一つの思いでもあるので、こういったこう素直な気持ちをですね、今後も発信していきたいなと思っております。ぜひ今後とも皆さん応援と、そしてお便りの方よろしくお願いします。はい、今回も長いラジオとなりましたが、楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、また次週のラジオ、何を話そうかなと今から考えながら眠りたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ということで、次回もまたお待ちしております。